年賀状廃止論、皆さん、うん、まあ、なんかネットとかさ、たまにニュースとかでもありますよね。もう年賀状なんて古いメディアはいらないんだと、年賀状は無駄なんだと、必要以上にコストがかかりませんかと、手間もかかるしと、明けおメールでいいじゃんと、明けおライン、明けおメールって何っていう世代もいるのかな、わかんないけど、でもツイッターとか LINE では明けおめでいいじゃんみたいな、どうです？セルギー2021年1月の10日日曜日配信のテクノロジートークステーション第1208回目、おはようございます。配信は10日、収録は5日の火曜日の7時前でございます。夜のね、はい、いうことなんですが、どうですかね。僕は割とそういうめんどくさいことはやっぱり嫌な派というか、かねてから子供の時からそうですね。ずっとね、年賀状ってめんどくせって思うんだよね。だってなんだろう、あったのが1月のまあ、1日はさすがに友達ん家遊びに行かなかったけど、2日とか3日とかってもうやっぱ友達ん家遊びに行ってたのよ、小学生とかの時ね。で、あのちょっとね、1日年賀状出すの遅くなっちゃって、2日に俺がそいつに送った年賀状が届いたの俺そこで遊んでんのにっていう、これっているのかってやっぱちょっと思っちゃったよね、その時ね。はい、ということで、まあ今でも覚えてるのは、幼稚園のなんかこう勉強の一環として、まあ、送ろうと、年賀状を送ろうみたいな。で、僕ね、スズラン組っていうクラスにいて、で、まあスミレ組の子に送ろうと、年賀状、たまたまこうスミレ組もスズラン組、たまたまじゃないよね、意図的ですけど、スズラン組もスミレ組も年長さんの時の話ですけど、同じ人数いたので、まあランダムで年賀状送りましょうと、好きな人とか知ってる人だったらこうあぶれる子が出るから、こう要は誰が誰に年賀状を送るかに関してはもう先生方の方で勝手に決められるんだと。で、僕ね、ある男の子、つとむくんっていう子に送ることになったので、つとむくんって年中さんの時に同じクラスだった子だから顔は知ってるんだけど、話したことほぼないの、つとむくん。顔は知ってるっていう、なんかそういうこと幼稚園の時もいたでしょ、顔はわかるだけど接点がない子って。で、その幼稚園の時にそのつとむくんに年賀状を送ることになって、で先生か親どっちかなんだけど、郵便番号と住所は書いてくれる、で、誰宛てっていう名前は僕が書きなさいみたいな感じで、すごく不自然な年賀状が出来上がるわけね。すごく丁寧な字で、住所が書かれていて、名前だけがクレヨンだと思うな、あれな、名前がクレヨンか超汚ねボールペンみたいな、あのあるいは筆ペンだったの分かんないけど、だからめっちゃ汚い字で、誰々くんみたいな、結君の太郎くんみたいな感じで、書かれた年賀状がこうお互いね送り合って届くっていう。で、裏も裏で自分で好きなようにやっていいですよと、スタンプ貼ってもいいし好きな絵描いてもいいですと、ただ必ず明けましておめでとうとかなんかメッセージ書こうねみたいな。もうさすがに捨てたけど、結構ね、印象深くて残ってますね。はい、あの思い出には残ってます。そんなことを幼稚園の時にやってから、まあ小学校入って友達同士でその年賀状を送るみたいなことはまあ始まったけれども、うん、まあ、当時はね、その個人情報保護の観点云々の話で、ほら、全くそういうの関係なくクラス全員の名簿、なんだったら先生の住所とかも載ってませんでした。住所録っていうことで、連絡網があって、連絡網の裏にそのクラスの全員の住所、郵便番号を、住所、あと保護者の下の名前、電話番号、ファックス番号、全部載ってるの、リスト で先生の住所とかも載ってて、年賀状の時はそこに送りましょう、送りましょうじゃないけど送れるみたいなのってなかったですか。今多分ないよね。高校か中学校の時、僕は連絡網は あれですね、前後の人の分しかもらえなくて短冊でもらったんですよ。あなたはこの番号からかかってくる電話番号、この番号からかかってきた連絡もになりますと、で次の人これですということだけをもらうっていう感じでやってましたけど、まあ、その辺は今どうなんですかね。結構あの SNS だとかいわゆるなんだメーリングリスト、メーリス、大学のサークルとかはメーリスでしたけれども、結構そういうところが増えてきて、要は個人情報保護の観点から電話番号だとか住所だとかは渡さないみたいなところはもう増えてきたのかなというふうには思うんですけど、なんとなくね分かりませんが、はい。まあ、当時はね、そうやって30人、一クラス30人みたいなところで言いましたから、で、30人分の年賀状なんか、やっぱさすがに手書きでしたし、当時パソコンも家になかったから、どうしようかなって、手書きで、仲いい子だけに送ろうってしたら、まあ、なんていうか、難しいじゃん。あいつには、あいつ俺に年賀状送ってきたけど俺あんまあいつ好きじゃねえみたいなさ、逆もしっかりね、あいつに送ったのに来ないみたいなさ、なんかそういうめんどくささがあったりで、仲のいい女の子に送ると、あの親が茶化すので、戻ってきた時とかその送る時もそうね、あんた何々ちゃんのこと好きなのみたいな、は好きじゃねえしみたいな、だからそういうあの思春期特有のあの病みたいなものをちょっと発動したりだとかしたのもちょっとあの覚えてはいるんですけど、まあそういう楽しみ方をしてたのも小学校までかな。でもね、やっぱね、住所手書きだとかそういう手書きの面倒くささみたいなものは結構鍛えられたけども、やっぱりそこで年賀状みたいなものをやったっていう経験は何も僕は生きてないですけれどもね、結局ね、僕がパソコン家でね唯一使えるような人になって、パソコンのいわゆる筆豆みたいなやつあるじゃないですか、年賀状作る系のソフトみたいな、あれで家族全員分の年賀状の表面の住所録を全部入力するとかさ、裏面のデザイン、これは親戚関係、これは父親の仕事用、これは母親の親しい人たち用、これは妹用、これは客の一人用みたいな、でこれはおじいちゃんおばあちゃん用みたいな、いろんなやつをさ、そう、これがいい、これがいい、いやそれじゃない、これがいいみたいな、でなんかフォントが嫌だからこれにしてみたいなさ、注文が多いなと思いながら、まあでもやってましたよ。でもまあある意味僕が唯一活躍できる年末の場所だったんで、大掃除とか僕一番活躍できないし、あのおせち料理作るところとか僕邪魔者でしかないので、あのいいから2階でゲームやっててみたいな人だったんで、僕が年末唯一活躍できるのが年賀状を作るっていうことだったんで、もうあの100何枚を預かって、で多少ミスプリ起きてもいいから、もうこれでとりあえずもうこの人数分の年賀状を仕上げてくれっていう風に言われて、はいわかりましたみたいな感じでやってたのを覚えてますね。そっからはでも楽でしたね。やっぱなんだかんだその打ち込みがめんどくさいと言いつつも、やっぱり手書きの辛さが あっただけに、やっぱね、打ち込みの方が楽だなっていうのは小学生の時から感じてはいましたけれどもね、はい。でね、やっぱね、手書きだとたまにね、頭で何も思考しなくなって住所書いてる時とかありません？で僕よくやってたのが、あの自分家の住所と郵便番号って完全に無意識でも書けるじゃないですか。だから人の名前書いてんのに、だから例えば倉橋様っていう風に書いてんのに自分家の住所書いてんだよね。若様っていう風に書いてんのに自分家の住所書いてんの。だから最終的になんていうの、送りミスとかじゃなくて、相手の住所間違ってますよで戻ってくんじゃなくて、正しい住所として戻ってくんだよね。でなんでって、若くんに送ったのに、倉橋くんに送ったのにってなってるのに、あで住所が自分家だってことさえも無意識すぎて気づかないの、しばらくね。でお母さんってなんか戻ってきちゃった、なんか間違ったかなと、あんたお前本気で言ってんのみたいな感じでこうちょっと怒られたりもしましたね。もうなんか毎年のように小学生、中学年、高学年ぐらいの時素でやってましたからね。アホでしたね。まあそんな話でございました。過去の年賀状の思い出でした。はい、以上です。気をつけ、お疲れ様でした。